今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から松宮美奈さんにお越しいただいております。松宮さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
松宮さんは保健福祉局健康長寿の町京都推進室健康長寿企画課に勤務されていらっしゃるということなんです。なかなか漢字だらけで難しいんですけれども。
そうですね、長い名前ですよ ね、
ちょっとどんな仕事されてるのかを最初に教えていただけますか。
はい、健康長寿企画課、たくさん人がいてていろんな業務を担当してるんですけれども、
はい、
その中でも私は認知症地域支援推進員っていうお役目をいただいてお仕事させてもらってます。
はい、
で認知症地域支援推進員なんですけれども、医療機関とか介護サービス、また地域の支援機関をつなぐコーディネーターという役割で、市町村ごとに配置されている医療とか福祉分野の専門職なんです。で、国が各 市町村に設置するようにというふうに言ってまして、京都市では、私の所属する京都市役所の健康長寿企画課に2人、それから、京都市長寿健やかセンターさんというところが人町交流館の中にあるんですけれども、はい、その中にお一人の計3名で、認知症地域支援推進員っていう形でお仕事させてもらっている感じになります。
なるほどね。私も福祉ニュースとか読みながらいつもね、このね、お話出てくるわけですよ。保健福祉局健康長寿の町京都推進室ってずっと呼んでるんですけどね、何やようわからんかったんですけど今わかりました。ありがとうございます。それで、認知症地域支援推進員というのはどういったことをするんでしょうか。
そうですね、今も申し上げました通り、医療とか介護と地域の支援機関をつなぐコーディネーターというふうに国は言ってるんですけれども、はいはい、京都市の場合は、地域で3人だけというところで、直接その認知症の方とかご家族さんにご相談に応じるという感じではなくて、
はいはい、
その相談をしてくださっているいろんな機関がありますので、例えば地域包括支援センターさんだったりとか、はい、あとは、病院さんだったり、最近では認知症初期集中支援チームっていうものが設置されたりとかもありますので、
はいはいはい、
そういったところで最前線で認知症の方とかご家族さんの支援に携わっておられる専門職さんのバックアップですかね、広報支援みたいなことをしているのが主なお仕事になるかなと思います。
なるほど、そうなんだ。もうなんかちょっとこう縁の下の力持ち的な感じもしますよ ね。
表には出ない感じですかね。
出ない感じですよね。だけど支えてるということなんですよね。どういうんですかね、具体的にちょっとどういうふうな、なんていうんですか、研修会とかいろいろあると思うんですけども、どんなものがあるんですか。
そうですね、専門職の方、いろんな知識もちろんお持ちで、はい、いろんなことされてるんですけれども、特に今って認知症のご本人さんの声をしっかり聞いてとか、ご本人さんに沿った本人発信やったりとか、
はい、
ご本人さんの目線での支援をしましょうみたいなことが声高に言われていたりするので、そういったところを実践されている、例えば、先日出てくださってたチーム上行さんだったりとか、
はい、足立さん、
はい、いろんな地域でね、
はい、
そういったご本人さん目線での支援をされている活動がありますので、そういった活動をされている方を取り上げて、他の地域でもそういった活動を展開していきましょうよみたいなところの働きかけをさせていただいたりですとか、あとは、こちらもね、よくこちらの番組に出られている下坂厚さんをはじめ、
はい、もうレギュラーみたいな方ですよ。
そうですよね。若年性認知症の方っていうのがなかなか支援者さんとしても、今ある制度の中で支援をするのが難しい方で、経験がなかったりとかすると実際にそういうケースがあると大変やっていうようなことを聞きますので、そういった方にもし当たった時にどんな支援をしていったらいいのかなっていうようなことを研修会でお伝えしたりとかいう研修の企画をしたりとか。
なるほどね。そうか、本当にそういうのをこう 直接ではないけれども、こうどういう方向にも持っていったらいいのかっていうのを、
そうですね、
提案されるわけですよね。
どこまで形になってるのか分かんないんですけれども。
いや、そうか、とっても大変なお仕事だな。松宮さんってこのお仕事してどれぐらいになるんですか？
今年で10年目なんですけれども。
ベテランではありませんか。10年ですか、
はい、
へえ。いや、あの、10年とおっしゃいますけれども、松宮さん自体はこれは社、やっぱり社会福祉ということになると思うんですが、にご興味がおありだったんですか？
そうですね、大学で社会福祉の勉強をしまして、
で、
社会福祉士の資格を取って、
うんうんうん、
で、ずっと福祉のフィールドではお仕事をしてたんですけれども。
そうなんですか。
そんな中で、ご縁があって京都市役所の方に。
へえ、はい、ご出身が？
あ、上京区なんです私。
そこですよ、
そうなんですよ。
あら、まあ、そうなんですね。で、あれですか、ご自身は介護のご経験とかはお持ちになって？
そうですね、3世代同居でしたし、母方のおじいちゃんが要介護状態に私が大学生ぐらいの時からなってたので、
はい、
はい、本当に母の補助ですけれども、うんうん、おむつ替えたりとかもさせてもらってたりしてました、
うんうん、なるほどね。やっぱそういうのにも関わっていらっしゃったんですね。で、その知らず知らずの間にそういうお仕事をやるように、まあ、大学の方でそういうことを勉強されたんですから、そういう方向に進んでいかれたんですね。
そうですね。
ははー、そうか。あれですか、じゃあケアマネージャーとかの資格とかもお持ちとか、そういうのですね。
そうですね、実際にケアマネージャーの仕事も少しさせていただいてた頃もありました。
じゃあもうこのね、認知症のことに関してはもうオールマイティ、いろんなことを分かってらっしゃるってことですよね。
いえいえ、もう皆さんからのお話を聞かせてもらってっていうところですね。
そうか、こういう方がいらっしゃるとなんかでも心強いな、相談しやすいじゃないですかね。やっぱり言ったら返ってくるもの、そういう相談した時にね、相手の方が迷ってらっしゃるととっても困っちゃうんですよね。こっちは初めてのことじゃないですか、いろいろ。だからそういう時にしっかりとしたね、この方針をね立てておっしゃってくださるととっても分かりやすくて安心できるんですよね、はい、介護する側としてはね。はあ、そうなんですか。へえ。で、あれですよね、まあ、このお仕事もされてらっしゃるということもあり、認知症の人と家族の会の京都府支部会員でいらっしゃる。
あ、そうなんです。今年度から満を持して
入会されたということで、
はいはい、そんな感じです。
あ、そうなんですか。へえ。具体的には今どんなことされてますか？
家族の会でという形になるのかちょっとあれなんですけれども、うんうん、はい、京都府支部代表の河合さんだったりとか、はい、先ほどもちょっと触れました若年性認知症当事者の下坂敦さんが中心になられて、まあ、いろんな認知症当事者の方とかとつながろうっていうような、
はい、
ズームでの取り組み、彩りっていう名前の取り組みがあるんですけれども、はい、そちらの方にお声かけさせて、していただいて、最初から関わらせてもらってます。
そうですか。そうなんです。なかなか私も残念ながらその参加はさせていただくけないんですけれども、あれによってやっぱいろんなお話をね、伺うことができますよね。
そうですね、うん、全国から若年の当事者さんが集まってきてくださるので、うんうん、
はいはい、
私もだいぶいろんな方とい, いろんな方のお話を聞くことができました。
ああ、そうですか。へえ、そうなんだ。それで今日もお越しいただいて、大体その松宮さんのお仕事っていうのをなんとなく分かったという気持ちになっておりますが、特に今日は皆さんにお伝えしなくちゃいけないことあるんですよね。
そうなんですよ、9月になりましたら、
はい、
世界アルツハイマー月間っていうのが始まるんです。
はい
はい。で、世界アルツハイマー月間ということで、認知症の啓発をいろんなところで、はい、世界規模でやりましょうっていうような月間にはなるんですけれども、京都市の方でも、
はい
はい、9月にいろんなものを企画しておりましてですね、
9月21日が世界アルツハイマーデーなんですね。
そうなんです。
それで9月はってことになって
る。あ、そうです、そうです、おっしゃる通りです。
そうなんですね。へえ。じゃあこれはいろいろとお忙しいんじゃないんですかね。
今そうですね、準備に、
ね、
奔走しているところでございます。
どんなことが。
そうですね、例えばですけれども、うんうん、啓発の展示をしたりですとか、
はい、
今朝もちょっと行ってきしてきたんですけれども、
はい、
京都市役所の、寺町通りに面したところに、
はい、
いろんな展示のスペースがあるんですけれども、その中に家族の会さんの啓発パネルと、
はい、
あと下坂厚さんの写真を今朝から飾らせていただきました。
あ、そうですか。
そうなんです。
一仕事終えてこちらに。
そうなんです。
ありがとうございます。あ、じゃあそういうの市役所の寺町通り側行くと見れるんですね。
見れますね。
あ、はい、そうですか。へえ、それもぜひ皆さんにも、ね、ご覧になっていただきたいですね。
そうですね、お近く通りかかられた時にはぜひ、
う
ん
うん、そうですね、
はい、ご覧になっていただければと思います。
はい、へえ、そっか。さっきもポスターお預かりしたんですけども、ポスター作ったり、はあ、大変だな。で、あれですよね、なんかテーマカラーとしてはオレンジっていうの、私もなんかオレンジの輪っかとか持ってるんですよ。
ありがとうございます。私もつけてます。
そうですね、そうですね、それね、はいはい、オレンジがテーマカラーなんですね。
そうなんですよ、うん、認知症支援の色がオレンジになってます、
うんうん、はい、ほうほう。それでなんかやっぱりいろいろとなんか企画されたりとかするわけですね。
そうなんですよね、9月の21日の夜っていうのがオレンジライトアップっていうのをいろんな場所でされるんですけれども、ま、京都タワーだったりとか、
うんうん、
京セラ美術館だったりとか、あと去年からなんですけれども市役所の本庁舎の方もオレンジ色になります。でそれに乗じてちょっと京都オレンジ色プロジェクトというところで、皆さんの身近なところもオレンジ色で、
は
い、飾っていただいて、街全体がオレンジになるといいなっていうような。
いい感じ。そうですね、暖かい感じですもん、オレンジって。あ、なるほど。
ぜひ皆さんもご参加いただいてですね、うんうん、オレンジ色で彩っていただいたところを、ね、お写真に撮ってまた見せていただければと思ったりしてます、
ね、ライトアップ綺麗ですもんね。そっか、それは21日の日ですね。
あ、そうですね、ライトアップは21日です。
わかりました。へえ、そっか。へえ、いろんなことをやってはるんな。へえ、他にもいろいろやってらっしゃるんでしょ。
そうですね、あとはブックレビューの募集を今しておりまして。
ブックレビュー、はい、なかなか英語が出てまいりましたが、これは一体どんなことですか。です、
ね、図書館さんの方で特別展示というのを9月にしていただくんですけれども、はい、それに合わせて認知症の書籍ってたくさん出回ってますし、
出てます
ね、今特にご本人さんが発信しはるっていうような本がたくさん出ているので、うん、そういった本を読んでもらって、うんうん、他の方にご紹介をいただくようなブックレビューを書いてくださいませんかというような呼びかけをさせてもらっております。
面白い企画ですよね、これ。ははは、はいっぱいいろいろ出てますよね。それこそ下坂さんの方もそうですよね。
そうなんですよ、今年ね4月に出版されたのが、
記憶とつなぐっていうの、この番組でもね紹介させていただきましたけれども、なかなか奥様とのね、
そうですね、
思いが込められていて、そっか、面白いな。他にはどんなご本がありますか。ちょっとと一部でもご紹介していただけたら。
そうですね、あとは、当事者さん書かれた本、本当にたくさん今出るようになりました、うん、
はい、
宮城県の丹野智文さんだったりとか、はい、あと、レビー小体型認知症と診断された樋口さんっていう方のご本だったりとかするのも、はい、皆さんぜひ読んでいただきたいなとも思いますし、うんうんうん、あと、ね、活字読むのはちょっとっていう方には、うん、映画化されてるもんですとか、 あと、はい、漫画になっているもの、それから絵本なんかもありますんでね。
あ、そうか、
はい、読みやすいものを手に取っていただいて、うんうん、でぜひ皆さんに伝えたいなみたいなことがあったら。
そうですね、そうそう、だからペコロスの母に会いに行くなんか映画になりましたもんね。
そうですね、赤木春恵さんが主人公になって、
ね、分かりやすいですよね。とかバーバー大丈夫とかもね、そうですよね。あれも絵本も素敵だったんですが、ね、映画自体もね、心ちゃんが出ててね、
そうですね、
いい映画だったんですけど、はあ、いろいろあるんだな。だから本だけじゃなくて、そういった他のメディアでもそういうことを知ることができるっていうことですね。触れることができるということですね。
そうですね、ブックレビューって書いてますけれども、うんうん、認知症にまつわるそういう映画だったりとか、うんうん、漫画だったりとかみたいなところでも はい、レビューしていただいたらいいかなとも思いますので。
ですよね、はい、このブックレビューって、私もそのなんかこう 書評っていうやつですよね、この本がいいわよっていうのを書くわけですけども、はい、これ書きたいわっていう人はどうしたらいいんですか。
インターネットの方に検索をいただきまして、うんうん、京都市アルツハイマー月間ブックレビューで検索してもらったらきっと上がってくると思いますので、あのそのページを見ていただいてですね、うんうん、で書評のあのひな型も
ありますね、
インターネットからダウンロードできますので、はい、そこに書いていただいて、うんうん、メールか郵送で私の方まで送っていただくということでお願いできればと思っております。
メールで送れちゃいますから。
そうなんですよ、
簡単っちゃ簡単ですね、なんかね、あのすごいなんかどう書いたらええんやろうとか考えなくてもね。
そうなんです、
はなるほどなるほど、分かりやすいですね。これあれですね、若い方にも参加してほしいですね。
本当にそうなんですよ、あの大学生にもね今年声かけさせていただいて、あのゼミで取り組んでくださった学生さんもいらっしゃったんで、
いいですね、
本当にありがたい話なんですけど、
本当に今福祉を勉強していらっしゃる学生さんもたくさんいらっしゃいますからね。
そうなんです、
そういう方にそういう書評ね、ちょっとこの本読んでここが良かったよとか書いてもらったらいいわけですね。
若い方の視点でね書いていただけると、
そうそう、
また本読もうかなっていう気になりますよね。
そうですそうです、いやもうあのあれですよ、ちょっとした時間でも読める感じですからね。
そうですね、
うんうん、読んでもらって、いいな。これが締め切りがなんとこれ近いんですよね。
そうなんです、8月の19日までになっております。
来週の金曜日じゃありませんか。はい、ちょっと急がないといけないけど、だけどまあお盆休みでね。
そうですね、
勝手なこと言ってますが、
なかなかねコロナでお出かけしづらい状況ですので、あのステイホームの活動の一つとして、
そうですよね、書いていただけるといいなと思います。あれね、私もちょっと今ねさっき見たんですが、カエルさんが出てきてね、カエルらしいカエルさん書いてあってね、すごく親しみやすいページになってますね。
そうです ね、
はい、カエルさんが皆さんのお力をぜひともお貸しくださいと言うとありますのでぜひ皆さんもご応募いただいて、はい、書いていただきたいですね。でそういった本が広く皆さんに読んでいただけるとね。
そうですね、その本を通じて認知症の理解とかも深めていただけてもありがたいですしね、
うんうん、そうですね、ぜひぜひ、京都市私が紹介したい認知症の人の本ですね、
はい、
ブックレビューで、検索しますとすぐ出てまいります。
あ、はい、そうでした
か。大丈夫です、すぐ出てまいりますので、そのページにつながりますので、はい、そちらをご覧になってお書き込みになっていただいて送っていただくと、そうすると松宮さんがうまいことまとめてくださるんですね。
そうですね、はい、デジタルブックっていう形で皆さん あのいただいた書評をまとめて、またインターネットの方で公開させていただきますので。
そうか、いいな。皆さんもぜひぜひご参加いただきたいと思います。でこの9月のアルツハイマー、世界アルツハイマーデーに関してはいろんな取り組みなさると思うんですけれども、これはどこを見ればこういろんなことが分かりますか。
そうですね、それも、京都市のホームページの方、はい、特設サイトを作っております。
あ、じゃあそちらを見れば分かりますね。
そうですね、それもまた検索エンジンか何かで、うんうん、京都市、世界アルツハイマー月間というふうに検索いただきましたら、すぐに上がってまいりますので。
分かりました、
はい、ぜひ皆さん、
そうです
ね、ご一覧いただければと思います。
はい、いやー、なんかお役所の方がどんな仕事をされているかっていうのがよく分かりました。
そうですか。
なんか松宮さんからこうリスナーの方に伝えたいこと今ありますか。
そうですね、全部鈴木さんがいい感じにご紹介いただいたので、
いやいや、はい、
そうですね、9月に向けて本当にいろんな取り組み進めておりますので、皆さんぜひ関心持っていただいて、ホームページ見ていただくところからお願いできればと思ってますし、9月は庭先だったりとか玄関先オレンジ色でぜひ飾っていただけたらさらに嬉しいなと思っております。
オレンジだですね、
はい、
わかりました。はい、介護ケセラセラのコーナー、今日は、保健福祉局健康長寿の町京都推進室健康長寿企画課の松宮 皆さんにお越しいただきました。松宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。